はい、ということで思考の生理学2回目の音声です。読んでみましたでしょうか？非常に読みにくい本ですね。なんかやっぱ古い本だなって感じがいたします。お茶の水大学の名誉教授の先生ですかね、書かれた本です。で、前回セレンディピティの話をしましたが、2つ目として整理したりすることが大事だよっていう話をしたいと思います。これを書いた先生がですね、いろいろお話書かれてるんですけども、大学受験までの学校の勉強の仕方を先生は倉庫と例えています。要は知識を詰め込む倉庫みたいなところ。でもその脳をですね、倉庫じゃなくて工場にしなきゃダメだよということを先生はおっしゃってるわけですよね。で、工場ということは何かというと、工場にするということはどういうことかって皆さん言語化できますでしょうか？これは何かを作り出し、それを買ってくれる人がいないといけないということですよね。要はニーズがある、ニーズがあるものを自分で作り出す工場になるということなんですよね。これがね、意外とできないんですよ。それは私がどういう時に感じるかお話しします。例えばですけども、私もこの世界にも長く、この世界っていうのはオンラインビジネスで長くいるので、もう様々な栄光盛衰見てきたんですけども、例えば私が起業した頃の2013年とかっていうのはまだまだブログ文化だったんですよね。もうアメブロ上等みたいな、アメブロが全てみたいな感じでした。他にもたくさんのブログがあって、なんかたくさんのブログにたくさんの記事を書いて、でそこからアメブロに全部リンクを飛ばすみたいな、ピラミッドみたいなのをやって、なんかアメブロのメインの記事を上位表示できるようにして、そこから集客したりするみたいなのをやってたわけですけども、それが終わり、次は YouTube がちょっと行って、でそれも終わり、2026年はインスタがすごいけど、インスタがちょっと陰りが出てきたかなみたいな状況です。なんでね、いろいろ盛り上がってはダメになっていくわけなんですけども、それをね、流行りの時にみんな手出すじゃないですか。アメブロでいい感じに稼げますよって言われたらアメブロ書き始めたりしますよね。私もセミナーでメルマガ書いたら人生変わるよって言われて書き始めた口ですけども、私と同じ時期に書き始めた人で残ってる人一人もいないですね。本当に毎回言ってるけど、多分メルマガ書いたら人生変わるよって言われて書いた人多分200人ぐらいいると思うんですけど、多分私しか残ってないと思います。 0.5% ですかね、生存率。それはいいんですけれども、そういう時にね、見えるんですよ、頭の中が倉庫なのか工場なのかの違いが。で、書いて、なんかメルマガ書いたら人生変わるよって言われたから書きましたって言って、なんかどうしようもないこと書いたりするんですよ、みんな結局ね。それは頭の中倉庫のまんまだからですよ。倉庫もだから例えるならば、引っ越すかもしれんと、家の中整理しなきゃいけない、ガレージにあるものガレージ整理しましたみたいな感じなんですよね。それって、それ売れるっちゃ売れるかもしれないけれども、それですごい利益になるとかってことはないですよね。まあ捨てる費用は浮いたかなぐらいなもんじゃないですか。あと捨てる罪悪感がなくなってよかったかなレベルですよね。そういうことなんですよ。なんで頭の中が工場なのか、それともただの倉庫なのかっていうのはすごくよくわかります。工場にしなきゃダメです。で、工場になるときには先ほども言いましたけれども、ニーズがあるものを作れるかっていう強力な視点が必要で、頭が倉庫の人ってこれが大幅に欠如してるんですよね。これニーズあるのかなっていうのを全然考えてないんですよ。で、私も結構エリートサラリーマンだったと思うんですけれども、自分ではまあちょっとエリートですね。そんなもう東大出てコンサルとかではなかったんであれなんですけども、それをねやった時に思ったんですけども、サラリーマンはやっぱどうしても工場にはなれないんですよね。どうしても倉庫になっちゃうんで、それニーズがあるのかっていうのを考える癖をつけて工場にしてほしいなと思います。ちなみにニーズがあるかどうかの判断をするっていうのは本書では書かれてません。私のマーケター視点で言ってるだけの話でございます。以上です。